経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、ここしばらく、ね、株価が上がり続けてますよね。
ですね。
ところが、ね、まあ、お給料はなかなか上がらないというのが現実ですね。
はい、
はい、そこで今回はそんな状況に打ち勝つ新しいお金の稼ぎ方を2週にわたってご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週と来週は2回にわたって新しいお金の稼ぎ方というテーマでお届けします。
はい、年末の大掃除で出てきた不要品、はい、空き家状態になっている実家、
はい、
そして自宅の駐車場やマイカー、
うん、
はたまた自分自身の時間まで、
はい、
ということでですね、
うん、
まあ、こういったものを最新のアプリですとか、うん、シェアリングサービスを活用することによって新たな収入を生み出そうという動きが最近流行っているんですね、うん、
はい、
そこで今回はそういった新しいお金の稼ぎ方について見てまいります。
はい、
どんなものがあるのか楽しみです。
はい、まずですね、自分の信用や、ね、時間に値段がついて、それがお金に換えられるという驚きの技をご紹介しましょうね。
はい、
去年5月にサービスを開始したバリューというものなんです。
はい、このバリューですけれども、うん、SNS のフォロワー数などから自分を株式のように上場したいという個人のですね、
うん、
売り出し価格を判定して VA と呼ばれる仮想の価値カードが発行されます。
うん、はい、
でその VA は第三者同士でもビットコイン建てで取引することができて、
うん、
企業の株価のように価格が変動してその差益で稼げると。なんか
ちょっとなんかね、はい、そう難しいですね。
はい、
それにその発行する人はね、VA の価格が上がれば追加発行することによってより多くの利益が得られるという仕組みになってるんですね。
はい、
で発行する人には金銭的なリスクがないというのも特徴でね、これまでの上場者というのは2万人を超えています。
そんなに。
はい、
現状 1VA あたりの価格が高めなのはお笑い芸人の河本純一さん、
うん、
去年12月中旬の時点ですと河本さんの 1VA はおよそ19万円ということなんですけれども、はい、
うんうん、
まあ、こういったテレビで活躍する有名人ですとか、うん、例えばですね、歌手の僕のリリックの棒読みさんといったようなアーティストの方などがまあやっぱ高くなりがちなんですね。
はい、
ちなみに僕のリリックの棒読みさんの 1VA の価格はおよそ14万円です。
うん、
まあ、ただ残念ながら一般の人は上場したとしても買い手がつかないこともあるそうです。
はい、
まあ、それはそうだろうなって感じしますね。
まあ、そうですよね。そんな、ね、一般人だから買い手がつかないという、まあ、状況を、ね、打破する方法の一つが優待なんですね。
はい、
ここも株式に似てますよね。
うん、
VAを発行した人が保有する人向けにね、物とかサービスを自由に提供できるというものなんですね。
例えばこのバリューをですね、サービス開始当初から利用している会社員、うん、柿原明さんという方はですね、
はい、
優待として定期的に交流会を主催していらっしゃるんだそうです。
うん、
で、まあ、そういうものが認められてこの柿原さんの 1VA はおよそ1万6000円あるんだそうです。
はい、ただし優待は実行されないケースというのもあるんですね。まあ、そこは発行する人の良心に委ねられているというのが実情なんですね。その課題が露呈したというのが去年の8月に起きた人気 YouTuber による、ね、売り逃げ騒動なんですね。
ありましたね。
はい、
優待を期待させるようなコメントを SNS に投稿して、
うん、
まあ、自らの VA の価格を吊り上げてから大量に売却すると。うん、でこれによってこの YouTuber の VA の価格が大暴落したことによって、
うんうん、
まあ、結果高値掴みをさせられた形になった購入者から批判が殺到しました。
はい、
まあ、こういった言ってみれば市場操作の対策として今では1人に対する買い手側の売買はどちらか1日1回のみ、そして1回に購入できるのは最大 10VA までという制限も導入されています。
はい、まあ、こうしたようにね、個人に対して値段がつくバリューに対して個人の時間を取引の対象とするサービスというのも登場してるんですね。
はい、
例えばメタップスのタイムバンクというサービスなんですけれども、これは参加者が売買注文を入れることでね、日々価格が変動して個人の時間を10秒単位で取引できる仕組みなんですね。
うん、
バリューはビットコイン建てだったんですけれども、このタイムバンクは円建ての取引となります。
うん、 タイムバンクでの買い手側の魅力というのは、誰かの一定の時間を購入するとその時間をリアルに使えるという点なんですね。例えばその人に対する悩み相談ですとか、あるいはお招きしての講演会といったように、時間を発行した人が自分自身の専門分野に応じて設定したリワードというものを保有している時間分だけ依頼することができます。
はい、このタイムバンクでね、サービス開始当初から時間を発行しているという、ある人材系企業の経営者はですね、1秒30円前後の価格で推移してるんですね。
1秒30円、
そしてリワードではビデオチャットでの相談を20分間ですので、およそ3万6000円で設定しています。
あ、なので、10秒単位で取引できると言っても、この方のリワードを実際に使うには、20分分は買っとかないといけないということですね。まあ、そうなるとこの方の場合、まとまった額が必要になるということもあって、実際に時間を行使されたのは数回程度なんだそうです。ちなみに時間を発行できるのは独自の審査を通過した人に限られていまして、そうなると著名な経営者だとか芸能人の方が中心になっているようです。去年12月半ば時点での発行者は80人に満たない規模となっていますね。
この中でね、最も時間の価格が高いのは研究者や実業家として活躍している落合陽一さんでね、1秒あたりの価格はなんとおよそ450円なんですね。
高っ
なので例えばビデオチャットで相談をするために30分時間をね購入するということになると80万円を超える計算になるんですね。他に今経営者の堀江貴文さんがね、1秒およそ265円、同じく実業家の常沢佳子さんが1秒およそ199円となってます。
すごいな現状のタイムバンクは有名人の時間を数分単位で買って、値段が上がるタイミングを狙って売り抜けるといったようなマネーゲームの要素が強いサービスになっているようです。
バリューはですね、一時期の過熱感というのはなくなりましたし、タイムバンクはスタートしてからねまだ半年足らずということもあって、現時点ではまだ買い手が少ない状況なんですね。なので上場して大勝ちするというのは見込みにくいでしょうね。ただし今後バリューはアプリのリリースを予定してますしね、タイムバンクはテレビ CM を仕掛けるというふうにしてますから、今年は利用者が増えるかもしれないですね。
なおこういった新たなサービスに対して利用者の保護を含む法整備というのは十分に進んでいないというのが現状です。ですので運用ルールなどが変わる可能性もありますから、その点は注意しておかないといけないですね。
そうですね。それからネット上で資金を募るクラウドファンディング、こちらは最近少ない額に特化した、ね、サービスが生まれてるんですね。一口300円から最大10万円を集められるキャンプファイヤーのポルカというサービスです。これは個人が、企画を立てて賛同者から資金をもらえるという仕組みになっていて、主に仲間内での利用を想定してるんですね。
仲間内と言いながらもですね、実際例えば自家焙煎コーヒー豆の販売の練習をしたいという企画に1万円を超える金額が集まるといったように、SNS を活用することで不特定多数から資金を集めることができたというようなケースもあるそうです。ちなみにこの企画の時にはですね、その出資に対するリターンとして自家焙煎のコーヒー豆 100g、こちらが用意されていたそうです。さあ、それでは後半はフリマアプリですとか即時買取アプリといったもので稼ぐ技についてお話を伺います。
週刊日経トレンディ、今回は新しいお金の稼ぎ方と題してお届けしています。
年末の大掃除とかで大量に出てくる不要品、いろいろありますけれども、これをどう処分するか、これに困ってる人多いと思うんですよ ね。ただ単に捨てたりですとか、不要品買取店になんとなく持ち込むという前にですね、最近は楽に稼げるという断捨離サービスみたいなものがたくさん登場しているんですよね。
不要品の、処分っていうふうに言うと、まず思いつくのがメルカリといった、フリマアプリを使って個人に売る方法ということですよね。幅広いジャンルのものが取引されていて、しかも素早く売れるっていうふうに、話題になって利用者が増え続けてるんですね。ただ値下げ交渉への対応だとか商品発送の手間を面倒に感じて続かないという人も多いようですね。
もうそれがあるんでやらないっていうところあるんですよね。そんな人たちの救世主となって今注目を集めているのが即時買取アプリというものです。こ ちらですね、スマホで不要品の写真を撮るだけで査定額が瞬時に提示されて、発送前に代金が受け取れるという驚きのサービス内容になっています。
はい、この即時買取アプリというのは去年の6月にバンクのキャッシュというサービスが先行してね、11月にはメルカリがメルカリナウというサービスで続いたんですね。はい、買取までの手順というのはキャッシュもメルカリナウも基本は同じなんですよね。アプリ上で商品のブランドとかカテゴリーを指定して、でコンディションを3段階から選択するんですね。はい、そしてスマホのカメラで写真を撮って、まあ、送るだけでね、査定が提示されて、納得したら売るだけというものなんですね。あとは無料集荷を依頼して商品を渡せば完了ということになるんですね。
かなり手軽ですね。キャッシュとメルカリナウを比べると使い勝手では現状キャッシュがリードしています。はい、買取対象となる商品はどちらもアパレルが中心でして、有名ブランドもカバーしているんですけれども、キャッシュの方がより幅広く対応している印象があるそうです。はい、それにアパレル以外にもスマホとかも一部対象になっているんですね。
はい、それからね、メルカリナウは現状朝10時に買取を開始した後わずか数分でね、1日の買取上限に達してしまって、で、はい、短時間で受付が終了するというケースが目立ったんですね。
そんなに殺到してるってことなんですね。
一方のキャッシュというのは朝10時と夜の8時の取引開始からね、それぞれ数時間程度は利用できる場合が多かったようなんですね。まあ、それにキャッシュは平日午後2時までならば銀行に即時出金できるというのもメリットですね。
ところで肝心の査定額はどうかということで、はいはい、メンズアパレルでこちらも12月中旬に試してみました。はい、例えば新品で買った時の価格が9万円ちょっとだったタトラスのダウンジャケット、はい、こちらはですねメルカリナウで1万円を超える査定になったと、いうことだったんですね。うんうん、意外にも大手買取店の店頭査定を上回るケースというのもあったそうです。はい、ちなみにこのダウンジャケットなんですけれども、キャッシュで査定をすると3000円という査定になったんですね。
差がついてますね。
はい、ところがフェデリティのピーコートの場合はメルカリナウが2350円だったのに対してキャッシュでは3600円と逆転しました。はい、ということは商品によって査定額に違いが出たということなんですね。
そういうことなんですね。はい、まあ、これはですね、キャッシュがね、中古市場の流通価格を参照するということに対してメルカリナウは主にね自社のフリマでの売買価格を参考するっていったように、まあ、査定の指標が違うためなんですね。なのでメルカリで人気のブランドとかの場合はですね、メルカリナウの方が一般的な売買相場より、ね、高く査定されることがあるんですね。
なるほど。まあ、こうなると両方で査定を受けた方がいいということになるんでしょうね。まあ、
そうですね。
はい、ちなみに気をつけたいのがブランド品の場合です。はい、そもそもキャッシュもメルカリナウも査定額の上限というのがあって、それが2万円なんだそうです。はいはい、それにブランド品の中古価格は定価の2割から4割程度と言われていますので、はい、買取価格はそれ以下になるという場合が多いようなんですね。はい、ですから即時買取アプリは10万円を超えるような高額品を売るには向いていないということを覚えておいた方が良さそうです。
はい、ちなみにね、より幅広いカテゴリーの商品っていうのを、まあ、まとめて処分したいという場合にはですね、はい、ヤフーが去年の11月に始めた買う前に行くというね、
買う前に、はい、買う前に行くってことです
ね。そうですね。それのサービスが、ね、便利なんですね。はい、これはブックオフと連携した買取サービスなんですが、本や DVD、 衣類、デジタル機器といった、まあ、カバー範囲が非常に幅広くなってるんですね。はい、それに異なるカテゴリーの商品でもまとめて一箱に詰めて送ればね、全て査定してもらえるというメリットもあるんですね。
それに代金を T ポイントで受け取れば、査定額が最大 35% アップするというのも見逃せない点だと思います。はいはい、さて一方で値下げ交渉とか発送の手間があんまり気にならないという方も当然いらっしゃるわけですね。はい、できるだけ自分の希望する価格で売りたいという人にとって頼りになるのが、まあ、先ほども出てきたメルカリですね。
そうですね。
個人同士で売り買いをするのはネットオークションのヤフオクと同じなんですけれども、 売れ筋も稼ぎ方の方法も違うと本誌では指摘しています。
はい、中古品の、ね、流通データを分析しているオークファンという会社によるとですね、メリカリとヤフオクのどちらでも取引が活発なカテゴリーというのはファッションとエンタメホビーのこの2つのカテゴリーなんですね、
はいはい、
ところが大きな違いが出たのが3位以下のカテゴリーなんです。
そうなんですよね、うん、メルカリの3位はベビー関連で、うん、全体の取引量のなんと 12% 弱を占めています、
はいはい、
そして4位にはビューティーヘルスケアといったカテゴリーが 9.3% と続いています、うん、はい、一方ヤフオクの場合はベビー関連は 0.15% しかありませんし、ビューティー関連も 2% 強と決して大きなボリュームにはなっていないんですね、はい、ちなみに家電とかデジタル機器の場合はどちらも 6% から 8% 程度ということで大差はなかったようです、
はい、それからね、3000円未満っていうふうに単価が低い売買が活発なのもメルカリの特徴なんですね、
はい、
全体の月間流通額ではですね、メルカリはまだヤフオクには及ばないんですけれども、低価格帯では、まあ、迫る勢いになってるんですね。なので安いものはメルカリで、そしてより高く売りたい高額品はヤフオクといったように使い分けするということが、まあ、最善策と言えそうですね。
なるほど、うん、まあ、誰にでもできる手軽さ、これがメルカリの醍醐味ということになるんでしょうけれども、うん、実はちょっと手間をかけるだけで効率的に売れるようになるそうです、うん、
はい、
まず大事なのは一目で分かる工夫ということでですね、うん、
はい、
メルカリの場合検索結果の一覧に表示されるのは、うん、出品商品の1枚目の画像のみらしいんですね、
はいはい、
ですからその画像にブランド名ですとか、うん、新品、未使用、備品といったような目を引くキーワードを一緒に載せておくと似たような写真が並ぶ中でも興味を持ってもらいやすいということなんだそうです、
はい、それからその検索でね、引っかかりやすくするということも大事なんですね、
はい、
タイトルとか本文にキーワードを散りばめるというのが、まあ、定石ですけれども、古いものであればね、昭和レトロだとかヴィンテージといった表現にすると引きが強くなるそうなんですね。それにノーブランドの服でも人気ブランドの何々風のデザインがお好きな方にというふうに書くと、まあ、見てもらいやすくなるそうなんですね。
なるほど、
うん、
ちなみにフリマアプリでも注目の新サービスがあります、
はい、
例えば米表が始めた鑑定というサービスは、うん、
はい、
ブランド品の鑑定がついたという斬新なフリマアプリです、
うん、
スマホで簡単に出品できるのはメルカリと同じなんですけれども、うん、出品したブランド品がまあ購入されると、はい、米表で鑑定を受けた後に商品が買い手に届くという仕組みになっています、
はい、まあ、専門家の、ね、鑑定がつくならば高額のブランド品を、ね、取引する場合でも安心感がありますよね。買いやすいと思う人は多いでしょうね、
はい、
他にもですね、女性向け雑貨やハンドメイド品に強いフリルといった特徴的なアプリというのがあるのでね、
はい、
商品によって使い分けを考えるといいかもしれないですね。
うん、今発売中の本誌日経トレンディ2月号では、今回ご紹介したものの他にも、はい、フリマアプリで稼ぐスゴ技、出品時のテクニックといったものをたくさんご紹介しておりますので、はい、ぜひお読みいただきたいと思います、はい、週刊日経トレンディ、今回は新しいお金の稼ぎ方と題してお届けしました、
はい、モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、メガハウスさんの、
はい、
一本買い本マグロ解体パズルです。
一本買い本マグロ解体まで分かるんですよ。
パズル、
うん、パズルっていうのがなんか突然出てくるんですけど
マグロの部位パーツをですね、
はい、
正しい位置に組み合わせて、
うん、
本マグロ一本の形に作っていくっていうパズルなんですけど、
たまにお寿司屋さんとかでやっているマグロ解体ショーの逆をやるということですね。
例えば赤身とか、
うん、
まあ、中トロ、セカミとか、
うんうんうん、
脳天、ハツとかですね、
うんうん、こう
希少部位まで、
いや希少部位までって
全33個 パーツが。
パーツが33、そんなにあるんですね、部位。
みたいですね。通常部位15個、希少部位12個、その他6個がパーツセットになって
る。でも希少部位が、本当に希少なのかっていうのはパズル上ではあんまり関係ないですよね。
そうですね。これ面白いのは、うん、パズルなんで組み立てることもできるじゃないですか、うん、でさっきおっしゃったように、うん、逆に解体していくっていう楽しみもある。あ、
なるほど、そうですよね。解体していく楽しみもありますよね。先日ですね、私の友人が勤めている会社が20周年記念パーティーということで、うん、なぜかそこでマグロの解体ショーをやって
です、ね、
メディアの取材なんかも入っていたんですけれども、そのどうなんでしょうね、みんなマグロ解体したいんですかね。
いやでも人だかりになりますよね、あれね。
まあまあ目は引きますよね、うん、
みんなしたいんじゃないですか。
断言した断言した。
パズルって今結構熱くて、
はい、業界が、ね、
はい、
もう一個今人気で売り切れ続出中なのが、
はい、
スーパーカミオカンデジグソーパズルというのがあってですね。
え、だってスーパーカミオカンデってあのニュートリノを観測するための施設ですよね。
そうです、
言ってみればでっかいバケツみたいなもんですよね。
そうです。そのバケツの中にあのですね、光電子増倍管っていう、はい、まあ、あの光をですね、はい、こう検知する超精度の高いセンサーがあるんですけど、それが無数にくっついてるんですよ、うん、
はいはいはい。
それをパズルでやっていくんですけど、要はめちゃめちゃ難しいんですよ。同じものが大量にくっついてるんで、どこがどのパーツかさっぱりわからない。
そう、同じものだから適当に入れていいってわけではないんです。
もちろん形があるんで。
違うんですね、形が。そうです。へー、
これ今売り切れ続出、
超難関。それは難しい。
大人がやっぱり楽しむんですよ。
まだマグロの方が理解できるような気がするんですよ、
ね、真っ白なパズルとかも売れてるんですよ。
あのミルクパズルっていうね、
柄が全くなくて
80年代に流行ったんですよ。
また今また売れてます、
うん。でそのミルクパズルっていうのが80年代にその真っ白のジグソーパズルっていうことで流行ったんですけど、うん、それに対抗してコーヒー牛乳パズルっていう茶色の中になっただけっていうのもあったんですが、いやー、最近うちの息子が日本地図のパズル、要するに都道府県を
ちゃんと覚えてね、
そうですね、パーツとしてこう作っていくパズルにはまっていたりするんですけれども、うん、この本マグロ解体パズルをこう買い与えると将来的にこういい寿司職人にならねえだろうな。
でもやっぱり希少部位がどこでどれだけ貴重かとかね、そのことはちゃんと勉強できますからね。
なるほどなるほど、勉強にはなりますね。
ずっとね、でも赤身が好きって言っててもらいたいですよね。
まあね、
あんまり希少部位言われるとね、うん、お寿司屋さん行って
ちょっとね、うん、高いくてね、困っちゃいますね、うん。
おっかないということで、モリモリズスコアに参りましょう。この、一本買い本マグロ解体パズルのホニャララ度を10点満点でお願いします。
無心になってパズルもいいよね度10点。
あ、そうですね、
そうですね、
まあ、特に寒い時期ですし、うん、お家でね、じっくりパズルに取り組むという休日の過ごし方もあるかもしれません、
はい、
ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはメガハウスの一本買い本マグロ解体パズルでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、はい、ということで、はい、まあそのメルカリナウダなんとかだってこういろいろ出てきたんですけれども、うん、なんていうんですかね、どれもそのこれまでのお金の稼ぎ方とこう全然違って、
うん、そうですね、
戸惑うばかりなんですけ
ど、ですね、本当になんか次々とね、スマホを使ってね、アプリ使って新しいサービスが登場してきているのが本当にまさしく今で、うん、それが、ね、メルカリにしても数年前からありますけども、と今ピークに来ていると言いますかね、まあ、もっともっと広がっていくんでしょうけれども、うん、そういう新しいサービスが次々と出てきているというのが今なわけですね。
今回ご紹介したさまざまなサービスですけれども、サービスの内容あるいは買取額といった情報は全て取材を行った昨年12月中旬のものとなっています。実際にご利用になる場合は最新の情報を確認した上でご利用いただければと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。